2022年9月25日礼拝を始めます。礼拝に先立ち祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる神様、御前に一同が集うことがさせられ、あなたに感謝を申し上げます。雨続きの中でしたが、本日礼拝の時に晴れ間をお与えくださり、礼拝への足取りが守られましたことを感謝します。宮崎県やまた静岡県内はところどころで洪水被害が甚大で、地域にある教会も影響を受けているのではないかと懸念するところです。どうか被災地地域の人々に、また神様にある慰めが与えられ、教会の働きが守られて、ますます祝福をが加えられますように。世界中の礼拝において、あなたからの顧みがあり、どうぞ私たちもあなたのご栄光を表すことができますように。戦争や弾圧のために礼拝ができない人々に、あなたよりの慰めが与えられますように。とりわけロシアによるウクライナとの戦争が一日でも早く終結させてください。戦争で涙する人々の目から、その涙がキリストによって拭い去られる日が来ますように。誠の慰め主が再び来られますこと、信じることができますから感謝です。この日本も悪霊信仰がいよいよ暴かれているように感じますが、誠の創造主を覚え、キリストのもとに一人でも多くの人が立ち返り、た御救いにある喜びに預からせてください。どうぞまた奉仕者一同を、またあなた聖霊でどうぞ強めてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書コリントの信徒への手紙に9章6節から15節です。新共同訳聖書の新約聖書335ページをお開きください。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで、神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。 言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。以上の箇所から不足を補う神と題して説教をさせていただきます。本日の聖書箇所は献金について述べられています。献金という言葉では直接表現されていませんが、植物の種に例えられたり、また施しと表現されています。パウロが何の文脈で献金について語っているかと言いますと、実は困窮するエルサレム教会が関係しています。そのエルサレム教会に対してコリント教会の信徒たちが献金の用意をしていたことからです。そのコリント教会の信徒に対してパウロは恵みあふれる神の出来事として誇らしく感じ入っているのです。エルサレム教会といえばユダヤ人信徒の中心教会です。そこが困窮していたのは当時のローマ皇帝による迫害の影響が考えられます。そこでパウロがコリントの教会のために献金を呼びかけます。異邦人信徒が多いコリントの教会でしたが、彼らはその要請を無視しませんでした。それどころか彼らは熱意を持ってこのことに携わりました。このようにコリント教会の信徒たちが神を思う真心から献金をお捧げしていることに対し、パウロは神を賛美するのです。他教会への献金は我々の感覚からして珍しくないことだと思います。特に近年の日本は水害発生が多く、被災する教会も少なくありません。昨日も、静岡があのような洪水になっていて、きっと地域の一つや二つの教会は被害に遭っているかと思われます。いろんなその援助のために教会で献金をすることも時折ありますけれども、それが外国の教会となるとハードルが高くなるかもしれません。お隣の中国などでは教会が弾圧され、聖書内容も書き換えられる始末で非常に深刻な状況です。中国に限らず、特殊な事情で援助が行き届かないこともある中、外国の教会を援助する熱意の源は人間個人から出てくるものではないと思います。エルサレムとコリントのように物理的な距離が心理的な距離感にもつながりますが、それだけではないようです。エルサレムにいるユダヤ人信徒の中には、異邦人がキリスト者になることに疑いの念を抱く人も少なからずいました。その一方でコリントなどの異邦人キリスト者も、自分の救いのルーツはどこにあるのか、どこから来たのか、無視してよいことではなかったのです。だからパウロがエルサレム献金の呼びかけをしたのです。イエス・キリストによる救済は最初にユダヤ人に訪れました。互いにキリストを信じていながら心の距離が空いていたと思われます。そこにコリントからエルサレムへ献金が手渡されることになります。この献金が教会を助けるものとして終わらず、教会では神の恵みの証がなされます。その結果、このようにしてくださった神への賛美と取りなしの祈りが起こるのです。この取りなしの祈りの中に 互いの教会のことが加わります。そして教会の働きはますます盛んになるのです。細かい点は抜きにしますと、9章はだいたいこのようなことが述べられています。さて、他教会の献金の出来事というのは、私たちはそれを、ああそうだったのかと冷静な気持ちで聞きます。語弊があるかもしれませんが、自分がことに当たらなければ大きな感動が引き起こされることはあまりないのではないかと思います。参与しなければわからないと言うべきでしょうか。無論大事なのは、まず所属教会自身の必要が与えられる、満たされることからです。何も献金だけの話ではないでしょう。教会の信仰が整えられ、ますます発展していくことです。私たちは毎一週教会の礼拝で献金をお捧げしています。献金一つあげても、各自の神への思いが込められていると思います。その上に、ある日特別献金を依頼された場合、すごく嬉しいと感じる人は一人もいないと思います。教会運営にあたり、一般的諸費用もかかってきます。その必要性は大人ならば誰でも頭の中ではわかります。要請する運営側も不退転の決意で献金を依頼します。依頼されれば、私たちは最初重たい面持ちになるのです。これ以上献金として出すことは難しいと、頭の中の計算機が数字を弾き始めるのです。自分の生活資金と教会の献金を天秤にかけてバランスを取ろうと、します。私自身も出し惜しみしたくなる気持ちも起こります。大概の人は一旦よく考え、そしてよく祈るでしょう。教会は資金面での何らかの欠乏があることを知らされると、我々はまた自分自身のあらゆる欠乏を覚えさせられます。各自個人的な家計のことは横に置いて考えましても、自分自身のキリストへの愛など熱意のバロメーターを感じ取れるのです。内々づくしからのスタートです。特別献金に応じられないと思うから不信仰だと断定しているのでは決してありません。教会には積極的に欠乏と向き合う用意があるのです。私たちは個人の力で何でもできるわけではありません。特に霊的な救済は自助努力ではどうにもなりません。私たちは天の御国から遠く、魂の救済については欠乏とかマイナスからスタートしている身なのです。そこにイエス・キリストが入ってきたことを思い起こすことです。キリストは人間の罪のために十字架に伏しました。まことの神の子がご自分の身と引き換えに天の御国の門を開けて、私たち人間にお示しくださいました。私たちは経済的に豊かであるかそうでないかにかかわらず、十字架が示されています。私たちが自分の身や生活を案じる以前に、最も必要なものが準備されています。 心を騒がすべきではないとイエス様が言われたことがまた思い起こされます。救い主キリストが人間に与えられたことは神の大いなる計らいです。そのお恵みは人間の思いを超えています。私たちは献金の課題が示されたとき、勘定をするだけでなく、自分自身が受けた神の恵みに立ち返ることを得させられるのです。時折消極的な思いに駆られたり、自分の身を過度に案じたり、しばしば横に揺れますが、このようにしてキリストの本質にその都度立ち戻されています。これも礼拝のお恵みだと思います。教会で献金をすることそれ自体が目的になるのではなく、キリストの証をするための一つの手段です。コリント教会の場合、まずその教会自身の必要が満たされ、その次に他教会への良き手段を与えられたのです。これにはコリント教会がいかに十字架の信仰に立って自立しているかが現れています。神はその信仰の正しさが何であるかを私たちのうちに指示してくださいます。神の究極の贈り物であるキリストが信徒のうちに豊かな実りとなって働くのは、真心から喜んでお捧げする時です。惜しむ心や強制されて行うことではありません。また明らかに個人的な願掛けをしてお捧げするのも虚しい思いに至る恐れがあります。このように教会が十字架に示された神の御救いを第一に覚え、福音宣教の目的とその手段をわきまえていることは、その教会の信仰が健全である証拠です。健全なところには欠乏による悲壮感が支配しないものです。教会が捧げ物によって損なわれることはありません。究極的な意味でキリストに示された愛に生きるとき、不足や窮乏をも覆い尽くします。私たちは十字架と救いを思い起こしながら献金をお捧げします。無論救いはお金や免罪符で購入できません。キリストの犠牲は永遠に続くものとして人々のうちに生かされていきます。この世的なもの、物質的なものとは対照的です。献金というと、今世間一般では再び問題が露呈された旧統一教会を連想する人が多いかもしれません。そこの信者になる頃には洗脳されているとは気づかず、先祖の業を浄化する必要があるなどと言われるままに法外な値段の書物を購入させられたり、収入に見合わない献金を繰り返し、破産など家庭生活の崩壊に至らせられるケースが続していることは重大な社会問題です。事実、反社会性がある団体だと言わざるを得ません。この団体が目指す目的は無限罪の子供を設けると聖書から著しく逸脱したものです。また先ほども言ったように、先祖の業を持ち上げ浄化するって、そのような日本的な ものであって、聖書には全くそんなことを書いていません。とにかくその実態は教祖である子分鮮明による支配を実現させることです。その手段は献金です。主に日本人信者から多額の献金がなされ、救いを感じない目的のために使われるとしたら、苦しさと虚しさだけが残ります。この団体に入信し参与した信者やその家族が、陳腐な表現かもしれませんが、とても気の毒です。もう一つの問題は、日本の複数の政治家たちが旧統一教会につながっていることです。それの何が悪いのかという人もいますが、宗教への見識のなさ、解釈の乏しさがわかる残念な発言です。宗教を甘く見て単に政治利用しようとすると痛い目に遭うとある宗教学者は述べています。ほとんどの宗教団体が献金に相当する手段を取って運営を行っています。その感謝する対象は全く違います。何者に対して畏敬の態度を取り心を注ぐのか、人間として明確にしなくてはなりません。我々はキリストという贈り物について神に感謝をします。捧げることはいわば福音の種をまくことです。まくことから刈り取りが生じます。神の愛のなす技は決して虚しく終わりません。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、十字架に表されたあなたの計り知れないお恵みに感謝申し上げます。私たちが神様を愛し、真心を持って礼拝し、献身の証を喜んですることができますように、どうか私たちの手の技、心の思いを清めて、ますます励むことを得させてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.
Thank you.